お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
オーストラリアでは10月はメンタルヘルス月間です。この月間は心の健康とウェルビーンを大切にすることを改めて確認するものです。今日は2022年に放送されたインタビュー、メルボルンを拠点にアジア系オーストラリア人向けのメンタルヘルスサポートに取り組んでいる小池あさみさんのインタビューを再度お届けします。小池さんは同年、40歳未満の最も影響力のあるアジア系オーストラリア人の一人に起業家部門で選ばれました。聞き手は平林純子です。
今夜は今月発表された2022年の最も影響力ある40歳未満のアジア系オーストラリア人40人、40 under 40 Most Influential Asian Australian Awards の一人に選ばれた小池あさみさんにお話を聞きます。小池さんは4歳の時にオーストラリアに家族と移住、現在はメルボルンを拠点にアジア系オーストラリア人向けのメンタルヘルスサポートに取り組む会社 Shapes and Sounds を創立、その CEO を務めています。今回の受賞は新しい事業を作り出す起業家部門での受賞でした。まずは受賞の理由となったこの Shapes and Sounds での活動、アジア系のサイコロジストを探しやすくするためのリストを作ったりしています。どのようなきっかけで始まったのでしょうか。
Shapes and Sounds は2019年の10月ぐらいに、最初はもう小さなブログだけで始めました。で、その時私は若者向けの緊急メンタルヘルスサービスの仕事を辞めたばっかりで、まあ、この職場でアジア人の若い人たちが十分なケアを受けられなかったり、なんかセラピーからすぐに辞めてしまうのをいろいろ見て、まあどうしてかなと思い始めました。それをちょっと少し調べてみたら、まあオーストラリアやアメリカ、まあ、西洋の国で一番メンタルヘルスサービスを受けない人たちってアジア系の人たちだとして、でもそのエマージェンシーサービスもスーサイドとかももう本当に緊急救急サービスを受けるアジア人 の数は人口に比べるともう同じくらい、まあアジア人はメンタルヘルスの問題がないことじゃなくて、まあサービスを受けずに一人で悩んだり一人で苦しんでいることがもうすごく分かって来て、それがちょっときっかけみたいな感じでした。まあこういうことについていろいろブログを書いていたら、いろんな人が興味を持ってくれて、まあメンタルヘルスケアをどうやって受けたらいいかわからないっていう人からいろんなメッセージをもらって、まあそれがきっかけで Shapes and Sounds がブログから会社になりました。2020年末ぐらいに。
2020年というとちょうどコロナウイルスのパンデミックが始まった年ですけれども、それも何か影響しましたか？
すごく面白かったのはそのタイミングでいろんな人が普通メンタルヘルスを考えない人たちがやっぱりそのストレスでサイコロジストを探すようになってきて、で、Shapes and Sounds の話を人にしていたら、まあ、いろんな人と話しているうちに、たくさんの人たちがアジア系のサイコロジストを探しているから、誰か紹介してくれるっていろんなメッセージがもう本当にすごい量のメッセージをもらって、アジア系の文化がよく理解してくれるサイコロジストやセラピストの大切さがすごく分かってきて、例えばコロナのストレスだけじゃなくて、その上に家族や親との関係のストレスとか、まあ西洋人とちょっと違うところを分かってほしい、そういうサイコロジストを探している人がすごくたくさん、いて、まあそれで、Shapes and Sounds がだんだん形ができてきたっていう感じです。
そのアジア系の、まあ、オーストラリア人、アジア系の若者が、そういう、まあ、緊急サポート、メンタルヘルスのサポートっていうのを、あまり 受けていないっていうのは何か理由があると思いますか？
いろいろあって、やっぱりそのセラピスかサイコロジストと話しても、あの自分の問題全然分かってくれないって、なんかもうあのなんていうの、もうそう思っている人がたくさんいると思います。そのアジア人の家族のダイナミックとか、その親のリスペクトとか、うん、そういう問題っていうか、そういうカルチャーがわからないかなと思っているからサイコロジストに行かないとか、そのスティグマ、ネガティブスティグマ、メンタルヘルスのスティグマがすごく多いから、あのサービスを受けないっていう人もすごくたくさんいると思います。もう本当にその言葉だけじゃなくて、その文化の壁はすごく強いと思います。それで人間ってすごく面白いのは、やっぱりあのその自分の顔に似てる人見えなかったら、悩みとかもう心の悩み分かってくれないとか、そういうことすごく心配をたくさん持っていて、で調子悪い時、具合悪い時、メンタルヘルスが悪い時はもっとそういう気持ちが強くなってくると思うから、やっぱりそういうアジア系のサイコロジストからスタートする人がすごくたくさんいると思って、そのアジア人のサイコロジスト、オーストラリアにいるサイコロジストを、あの Shapes and Sounds を通して一人一人探して、でそのアジア人メンタルヘルスプラクティショナーリストっていうのを作って、あのウェブサイトに載せて、今そのリストは1ヶ月に約1万人ぐらいアクセスしているから、もう絶対これはなんか問題だってすごく感じます。
このアジア系のサイコロジストのリスト、小池さんによると、オーストラリアにいるアジア系のサイコロジストの数はおよそ8000人。 Shapes and Sounds のリストに全員が登録しているわけではありませんが、リストに載っている日本人のサイコロジストは2人です。その日本人の間でよくあるメンタルヘルスの問題っていうのは何かあったりしますか？
日本人のことを考えると、一番最初にあの気づくのは、その我慢っていうこと。で、あの、私はオーストラリア育ちなのに、私もいつも我慢すること、あの、なんかすごく考えていると思う。で、あの、我慢ってすごく、なんか、いいこともある。日本人はすごく強くしたり、その努力とか、あの、すっごい頑張るエネルギーを、あの、なんていうの？作るんだけど、その我慢しすぎるっていうこともすごくよくあると思います。で、すごく面白いのは、例えば今、オーストラリアとかアメリカで流行っている言葉は、あの、perseverance とか grit、determination とか、そういう言葉がすごく流行っていて、いろんなサイコロジストがこういう grit の、あの、grit はすごくいいっていうお話たくさんあるんだけど、やっぱり日本人にそうやって grit、perseverance はすごくいいよって言ってたら、もう我慢って日本人の基本だから、なんていうの？悪い影響になっちゃうのかな？その我慢しすぎちゃう、うん、だからこういうことを分かってくれるサイコロジストとか、あの、こういう文化の違いを分かってくれるメンタルヘルスサービスがすごく必要だと思います。
日本の文化特有の感じ方や価値観、移民してきた一世だけではなく、オーストラリアで生まれ育ったその子供たち、二世たちも大きく影響を受けています。
セカンドジェネレーションでも、まだ家族は日本の家族とか、まあ、両親も結構、あの、なんていうの、グローバル、very global, modern の親なんだけど、まあ、その、おじいちゃんとおばあちゃん、その、next generation はまだすごく日本人っぽいから、やっぱりその家族の影響かな、うん、が、あの、続くと思います。
今回オーストラリアで最も影響力のあるアジア系オーストラリア人、まあ、40歳未満の40人の1人に選ばれましたけれども、何かこのことによって今後それでこれをしていきたいっていうようなことはありますか？
もうすごくありがたいんだけど、やっぱりこれって私のことだけじゃなくて、選ばれたことでそのアジア人のメンタルヘルスの大切さが注目される、そのプラットフォームができたことがすごく、まあ、それがすごく嬉しいです。で、これからこのアウォードの後、これからもっといろんな人とつながって、まあ、さらに Shapes and Sounds を通じて、たくさんの人のメンタルヘルスが健康になるように、うん、もっと頑張っていきたいです。
一旦立ち止まって自分のメンタルヘルスをチェックした方がいいというそのサインはあるのでしょうか？
なんていうの、メンタルヘルスのがだんだん悪くなってくるときって、もうすごく、すごくグラジュアル、少しずつ普通悪くなっていくから、結構わからない時もある。で、急になんか朝起きて、すごく具合悪いって感じるんだけど、その私が自分のことを考えると、体のことを注意していると、皮膚アトピーとか、なんかエクスマとかアトピーとか出てくると、なんかストレスがすごく感じているとか、すごくだるい感じ、疲れているとか、お腹がすごく痛いとか、腰が痛いとか、そういうそのフィジカルのことをちょっと気にしていたら、そういうサインがよくわかると思います。その疲れが、なんか心の疲れが体から出てきてるっていう感じで。
2022年の最も影響力ある40歳未満のアジア系オーストラリア人40人の一人に選ばれた Shapes and Sounds の創立者兼 CEO の小池麻美さんでした。 Shapes and Sounds で今力を入れているのはメンタルヘルスのコミュニティ作り、みんなで話し合える場所をオンラインで作っていくことだそうです。日本人の両親を持ちオーストラリアで育った小池さんは、他の様々なバックグラウンドを持つ人たちと同じように、自分は何人なのか、自分は誰なのかという問いにぶつかりました。英語になりますが、この自分のアイデンティティについて最後に少しお話を聞きました。
I think for me, I grew up, I didn't really have many Japanese friends, or actually I didn't really have any like Asian face people around me as well. So I grew up in a very white neighborhood, very white school. I was very lucky. I got to play a lot of music, do art, lots of interesting pursuits. But I think as a child, and because I didn't learn Japanese, I think I really thought like, the less Japanese you are, the better your life is going to be, the more your friends will like you, the more you'll be accepted, right? Like being Japanese actually doesn't matter. ButWhen you're in your teens, late teens and early 20s, that's when you really start to think about identity, like, who am I? Like, what am I? And I would say that was a big role. That played a very big role for me to try living in Japan. For me, I was thinking that I would go home to Japan, really. But when I got to Japan, I was like, oh no, I don't really fit in here too. People think I'm a foreigner, even though I'm 100% Japanese. So then again, I was like, uh-oh, I feel different in Melbourne, but I feel different in Japan. Like, what do I do? You know, like, where do I even fit in and belong? Mm. And thinking about nationality and all that kind of stuff. But I think this sounds very cheesy, butWhen you practice yoga, essentially what you're trying to do is you're really trying to come into your own body. You feel a sense of belonging in your actual body, which is so important. And it's very, very interesting for me to reflect upon why I used to practice so much yoga too. But if you cannot find belonging in the external environment, then being able to find belonging in your own physical body, like that's for me a big part of how I kind of came to accept my diaspora identity.
2022年の最も影響力ある40歳未満のアジア系オーストラリア人40人の一人に選ばれた Shapes and Sounds の創立者兼 CEO の小池あさみさんでした。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、 Spotify などでお楽しみいただけます。